Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。11月も、2週目になりますと少し紅葉も進んでくるみたいですね。私の住んでいる紅葉園の方も山のてっぺんまでは行きませんけれど、まあ目で見える範囲だいぶ紅葉してまいりました、秋が深まったなという感じがいたしますが、今日は郷土資料館にお邪魔をいたします。で、郷土資料館で指定文化財公開ということで特別のこう展示をされているという情報をいただきましたので、まあ、それを拝見しようかなと思ってやってまいりました。いつものように館長さん、郷田さんにお話を聞きたいと思います。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも夜お世話になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この前は岡田神社まで連れて行っていただいて、はい、楽しい思いをさせていただきました。
鳥がたくさん鳴いてましたね
本当でしたね、はい、あそこの森なかなかいい森ですね。
いいですね。私もちょっとこの前ご一緒させてもらった時に見直しました、
はい、ねえ、はい、すごい高い木がいっぱいあって、町の真ん中という感じですのに静かで、はい、鳥の声がさえずっているのが聞こえたりしました、今日は指定文化財公開ということで、特別の展示をやってらっしゃるというので寄せていただきましたが、
11月3日がまあ文化の日なんですが、この3日の前後にですね、はい、実は全国的に文化財をこう公開して、はい、まあ、みんなに楽しんでもらおうという催しをやってましてですね、これ文化庁が
どこともやってる
んですね。ああ、文化庁推奨してまして、まあ、それの一環として西宮市ではこういう形で、指定文化財公開をしようということで、今回は指定文化財の公開展ということで展示をさせていただいているというものです。
で、西宮の市の指定の文化財、はい、県の指定の文化財、国指定といろいろあります。西宮、この郷土資料館にある文化財だってたくさん。
そうなんです。意外と指定文化財たくさんこちら所蔵しておりまして、ね、まあ、そのうちの、まあ、今回その一つを、はい、展示しようかなということで始めた
んです。そうですか、はい、どんな資料になるんですか。
は
い、
今回はですね、西宮市指定なんですが、これは去年実は指定になった分なんですけれども、高畑町遺跡出土木製品というちょっとこう長い名前なんですが、
高畑町だ、町名ですか。
そうですね。
どのあたりでしょう。
はい、西宮北口のですね、はい、かつて西宮スタジアムがあったあたり、今のガーデンズのあたりですね、
あ
のあたりの遺跡なんですけれども、そこから出た木製品、まあ、木でできたものということなんですが、まあ、これが市指定文化財というふうになってますので、これをご覧いただいて、勉強していただけたらなというところです。
なるほどね。文化財っていうのはいろんなものがありますから、はい、例えばもう見てすぐに、あ、これはいつ頃の時代のもんやとか、古墳時代のものって言われたら、まあ、これは1500年前とか、はい、いろいろ思いますや、そういうふうに分かるものもあれば、知らんもんだけ見せられても何か分からない。
そうですね。今回こうして展示させていただいているものもですね、はい、形を見ればすぐに分かるものもあるんですが、これ解説使わないとこれは何かなというものも含まれてますですね。
そうです。
はい、
まあ、そういう意味ではちょっとお話も聞かないと、と思います、はい、いつもまあ展示用の場合は物を眺め、はい、そしてキャプションといいますか解説の文章を読ませていただいて、はい、あ、こういう歴史があったんやということで見ますけれども、ちょっと今日はお話も聞きたいなと思います。
そうですね。解説付きの方がより分かりやすいかなと思います。
はい、はい、
今日はですね、はい、この展示展覧会を企画しました森下学芸員がおりますので、はい、森下の方からお話しさせていただきます。
そうですか、はい、森下さん、こんにちは。
こんにちは。
森下さんが今回の展示は担当された。森下さん、専門は何なんですか。
私は専門は考古学を専門としてます、はい、
やっぱり古いものを掘り出したり掘り起こしたりするのがご専門でいらっしゃる、はい、なるほど。 学芸員の森下正樹さん、今日はお話をお伺いしたいと思います。高畑町遺跡っていうのは、はい、今さっき郷田さんのお話で北口の元野球場があったところ、はい、今ガーデンズになっているところっていうふうに聞きました。いつ頃調査をされたんですか？
調査自体は阪神大震災終わった後に兵庫県が、まあ、やっ
そうです
始めてるのが最初なんですけれども、はい、それ以降にガーデンズが、まあ、作られる時とかですね、
ははは
その事前に発掘調査を行ってきております。
やっぱり何か大きな開発あるいは家一軒でも建てようとする時には必ず、はい、そこに文化財が あんのんちゃうかということで、はい、調査をされるわけですよね。
はい、
でまあこういう大きな開発なんかになると特別せないかんのでしょうけど、
はい、
やっぱりあらかじめ大体あそこは何かありそうやと分かってるからされるっていうようなことですか？
そうですね、当時の地形であったりとか、調査の今までの蓄積とかからですね、遺跡があるんであろうというところを発掘していく。
そうすると、元の北口 の西宮球場、今はガーデンズになってるあの辺りはちょっと何かありそうということで匂いがしてたわけですか？
そうですね、発掘調査自体がもうすでに先行して周りで兵庫県が発掘したものがあるんで、
あ、なるほどな、
それで、まあ、遺跡が続いているだろうという想定をされてます
。そういうことなんです。いつ頃からいつ頃まで期間はどれぐらいやられたんでしょうね？
期間自体は調査のですかね、
はい、
調査の期間自体は平成18年にやってます。
はあはあ、
で大体まあ半年ぐらいやってると思います。
ああ、そうですか。はい、広い範囲でしたから大変なことだったと思います。でそれはやっぱり新しく開発されるところだからそれまでにちゃんと調べといてということでやられた。
はい、そうですね。
そういうこと、
はい、
ね、それで遺跡があることは分かったわけですな。いつ頃の遺跡やということになるんですか？
その阪急西宮ガーデンズの後の発掘調査の時にですね、出てきたものから推測するとですね、
はい、
弥生時代から中世の頃までずっと続いた遺跡であるというのが、まあ、その時に明らかになっています
。ああ、そうなんですか。はい、弥生時代からあそこには人が住んでたでと、はい、いうことが分かったわけですね。
はい、
でその人が住んでたということなんですけど、何か例えば発掘調査僕ら思うと、そこからなんか建物の跡が出てきたでとかですね、はい、ここは庭があったらしいとか、
はい、
なんかよう最近では溝やとかですね、はい、水路があったとか言ってよう言うてますよ。
はいは
い、そういうことでは何か出たんですか？
今おっしゃられたようにですね、建物の跡とかですね、
はい、
それから生活の時に必要であった井戸の跡とか、それからあとはもう工作をした畑の跡とか、そういったものがたくさん出ております。
ああ、そうですか。そういうものが出て、今日その展示されているものっていうのはその時に出たものの一部ということで考えていいですか？
そうですね、その時の一部ですね。
なるほど。これは 何なんですか、ものとしたら。
ものとしたらですね、例えば大きいものとしては井戸の底にあった曲げ物っていう桶の底を抜いたような形をしている桶ですね。
桶ですか？
はいはいはい。それとか、あと工作の時に使ってた下駄の木でできた竹下駄っていうんですけれども、
はい、
その下駄であったりとか。
下駄、
はい、
はい。
それからあとはもう井戸、これが一番大きいんですけれども、
はい、
奈良時代の大型の井戸がありまして、
お
それの、まあ、ここに見ていただくことができると。
なるほど。これ僕今おるところは郷土資料館の展示室入ったところの、まあ、前室というふうな部分ですよね。
はい、
たくさんのものが並べてある展示室の方のじゃなくて、ちょっと入り口の広いロビーのようなところ、真正面にガラスのケースがありまして、そこに物が入ってるわけですけど、
はい、
ここに全部そこから出たものが入ってるというわけじゃないんでしょ？
そうですね。
今並んでるものということで言えば、はい、どんなものなんでしょうか？
今並んでるものといえば、その下駄であったりとか、それからあとは井戸の底から出た木簡って言われるような、
はいはい、
文字が書いて、墨で文字が書いてあるものとかですね、そういったものが並べられて
る。これはなんかそういうものを見ると歴史感じますね。
そうですね、
こうつい古い時のもんやなというのが分かってくるという感じしますけれど、はい、じゃあそのガラスケースにはこう、まあこれ3メーターぐらいあるんですかね、間口、
はい、
3、4メーターやと思いますけど、全部ここに まあ、入れようと思ったら入るようなものなんですか。
全てを入れようと思うとかなり不可能な状態ですね。
もっと大きいものも出てきて、はい、あの地下から出てきたっていう。
そうですね。
でそれが、
それがあの奈良時代の大型の井戸です。
大型の井戸、
はい、
はあ、それの井戸は水汲む井戸でしょ、
はい、
ね、そんな大きな井戸があったわけですね、あそこに、はい、でどんな場所から、まあ、どれぐらいの地下だってもうごっつ深いところからですね、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、どれぐらいの場所から出たんでしょうか。
調査の時の当時の地面からだいたい1メーター50ぐらい掘ったところで井戸の頭が出始める。
割と浅いと。
割と浅い、
はあはあはあ、そこに井戸の頭が出てきた、
はい、
はあ、初めてパッと出てきた時っていうのはもう井戸の形をしてたんですか。
おそらくですけれども、はい、あの井戸の組んである木の頭が出てきてて、
はい、
でその周りに大きなの井戸を作る時に掘った穴の跡がこう見えてるというような状態、
はあ、はあ、そうですか。で井戸もいろいろ、まあ、僕らは知らないけどいろんな形があるんじゃないかと思いますけど、丸い井戸もあれば四角い井戸もありやるし、 どんな形なんですか。
この時 の奈良時代の大型井戸は、はい、長さ1メーター80ぐらいの
1メーター80、
はい、の木の板をこう、はい、それぞれ真四角な形に組んで、はあ、でそれぞれ4段ぐらいですね、
はあ、
組み上げていると。
お
で真四角の形をしているというようなものです。
一辺が1メーター80ぐらい、
はい、
ということは畳1枚ぐらい の、
はい、
あの長さがある、
はい、
それがこう四角になって、
はい、
へえ、まさに大きな井戸ですよね。
ですね。
へえ、そんな井戸って普通家では使わんでしょ。
はい、もう使わない。
家庭用ではないですね、はい、これは。
家庭用ではないと思います。
何やと思いますか。
おそらくですけれども、あの向こう軍がっていうところに、
はい、
あの関連したあの昔の役所ですね。
役所、
はあ。それに関連した井戸であろうかというふうな想定はしております。
それじゃあ、まあこの地方といいますか、
はい、
まあ、西宮とは言わなんだかもしれませんが、はい、そういう こうこの地方全体を収めているような観光庁の一部分だった可能性はあると。
おそらくその可能性があると。
そんなところでないとこんな大きな井戸は使わんやろという学問がちゃんとあるわけですよね、
は
い、
そうですね、はい、
そらあの出てきた時にそういう場所やということがあらかじめ分かっていれば、
はい、
何のこともないでしょうけど、はい、あ出てきたなで済むでしょうけど、
はい、
まあ事前にそんなことが分かってるわけはないので、
はい、
ちょっとびっくりされたよね。
実際調査担当は私じゃなかったので、
はい、
あのその当時その時の一瞬はいなかったんですけれども、
はいはいはいはい、
それでもあの後からその調査担当された方に聞くとやっぱまさかこんなん出るかとは思わなかったという話は伺ってます。
それはもうちゃんと組み合わさった形で残ってたわけですか、
はい、
すごいよう残ってたな。
そうですね、よく残ってた。
時代的に言うたら 何百年ぐらいそのままであったと考えられるんですか。
奈良時代の井戸であるのは間違いがないので、
はい、
今からでいくと大体
1400年ぐらい前に使われてただろうというふうなものが出てきたわけです、
はい、
西宮市内でそういう、まあ、まさにこう建物とかですね、
はい、
あるいは非常に貴重なこう資料あの施設などで、
はいはい、
それぐらいの年代のものが今までに出たことってあるんですか。
今まで出たのはこの高畑町遺跡が初めて。
初めて、
はい、
まさに貴重なもの。
そうですね、
いろんな意味でびっくりされたものにということですね。西宮にもこんなもんがあったで、
はい、
とか。
そうですね、
これえらい場所やねここは、はい、というようなこととか、
はい、
よう残ってたなということも、
はい、
あのびっくりされたんやないか、
はい、
木製品でしょ、
はい、
だから朽ちることもあるでやないですか、
はい、大概が朽ちるんですけれども。
ですよね、
はい、
よう残ってて
くれたな。よく残ってくれてます。
でそれはもうそのままきっちりした形でここに保存されてるわけですか。
ですね、一旦あの水にそのままつけてあの、はい、劣化しないようにあの暫定的に保存した後ですね、
はい、
今度あのきちんとした保存処理というのを行ってます。
なるほど、
はい、でそれで初めてあの展示したりとかあの組み上げたりできるような形にな った
なるわけです、ね、はい、今おっしゃったその 1m80 のものですから、まああの非常に大きいもので、まあ、最大のものはここには展示できないとおっしゃってましたけど、
はいはい、
ちょっと 見たい気もしますね、
はい、
そういうのは
ですよ、ね、
あの見る機会ってないんですか。
実はなんですけども、はい、この11月14日の日ですね、
はい、
土曜日の午前中にこの井戸枠を特別にその日1日だけ公開するというのを考えております。
11月14日、
はい、
1日だけですか。
1日だけですね。
だから例えばその朝だけとか昼からとかいうんじゃなくて、
はい、
土曜日の
大体10時ぐらいから、井戸を組み上げていこうかと。
森下さん組み立てられるわけですよ。
そうですね、
ここで、
はい、
現場で
完成した井戸とかを、まあ、見ていただこうかと。
わ、これは同じ来るんならこの日に来ないかなという気がします、はい、もう一度言っときましょう。11月14日土曜日、この日に限ってその井戸の姿全体を見せようということで木材を持ち出されてここで組み立てられるということを今お聞きしました。皆さんにお知らせしときますので、興味のある方はぜひ11月14日においでになってはどうでしょうか。さてその井戸の用途ですね、
はい、
さっきから言ってますように普通家庭で使うもんじゃないので、
はい、
単に水を汲み上げるだけじゃないのじゃないかと僕は素人考えと思うんですけれども、はいはい、いかがでしょうか。
もうまさにおっしゃる通りでですね、おそらく生活のために使っていたものではないと思います。
ない、
はい、でなぜかというとですね、その井戸の中からですね、イグシっていうちっちゃな、15センチぐらいの杭なんですけど、
はい、
杭というか、まあ、櫛なんですけれども、
は
あ、
は
あ、昔の祭祀とかに使う、お祭りに使うようなものとかがですね、出土したりとか。
一緒に出てきた。
そうですね、一緒に出てきて
ます。
とか、あとはまあ木管とかが出土したりとかしてますので、で井戸の大きさから言っても、はい、日常生活に使うものではなくて、
はい、
何か儀礼に使ったりとか、そういうことに使っているのではないかと。
儀式の時だけ使われるようなものかもしれない。
かもしれない。
ね、ああそうですか。これ面白い。その、ここの一緒に出てきたものっていうのはもう一度何とおっしゃったんですか。
いぐしという
。いぐしという、
はい、
これはどんな形してるんですか。
ですね、櫛なのでやっぱ先っぽが尖ってまして、
はい、尖って、はいはい、
で上って言いますか、うん、まあ、上の方ですねも同じように三角の屋根がついてたりとかですね、それから他には上が平らに加工されてたりとか、
はいはいはいはい、
そういった形のものがあります。
なるほど。まあここに展示されているこれでしょうから、
はい、
来られたら、はい、まあキャプションもあるし、
はい、
分かるということで、
はい、だ
こういうものを井戸の上に建てて、
はい、
なんか、行事をされたんやろ、
はい、
それはお祭りであったかもしれんし、
はい、
何か公的な行事であったかもしれんし、
はいはい、
そうだよね。そういうことをするためにこの井戸は使われてたんやろ。まあそんなことがされるぐらいのとこやからこれは普通の場所とちゃうで、はい、ということも考えられるんですね、
はい、
まあいろんなものが一緒に井戸の枠組みと一緒に出てきたというふうなこともお伺いしましたが、その中に木管というお話がありました、
はい、
木管というのはここに出てますこれでしょうけど、
はい、
これってまあ言うと木のまあ板みたいなもんですよね、
はい、
そこに字が書いてある、
はい、
これはどうやって使われたもんね。
ですね、今回展示している木管は、
はい、
二札木管と。
二札、
はい、
はあ、
一応そういう用途の木管であろうというふうに考えられてまして、
はあ、
でまあ、送り状みたいなもんですね、
はあ、荷物を送るとき
に、はいはい、にその荷物につけてたというようなものだろうと想定されております。
うん、そうですか。それじゃあ発信人と、
はい、
まあ、荷物を送る側の方の名前、
はい、
それとどこへ行くかということが分かる。
はい、はい、
そうですね。そうですか。でそれは
今回のこう展示されている木管は、
はい、
向こう軍の場所が書いてありまして、
はい、
ちょっと読めないんでなんとも
読めない字が、
はい、
ああそうですか、
はい、なん丸々国丸々軍っていう
丸々の国の丸々軍、
はい、
はい、
丸丸号
丸丸号、
はい、っていう地名が書かれておりまして、その後に草壁っていう言葉が読み取れます。
はあはあ、は
い、でなのでおそらく草壁という人から当時の奈良の都ですね、
はい、
に対して何か物を送るための荷札であろう。あ、
そういうものやった、
はい、
すごいもんですね。
だけど
そういう書かれたものが残って、ね、はい、ちゃんとこう部分的には読めないところもあるけれど、
はい、
ちゃんと読める字もあるでという、
はい、
それがここにある目の前にあるわけです。
はい、
なんか1500年も前のものがここにあって誰か我々の先祖が変えたんやというふうに思うとなんかワクワクしてきますね。ああそうですか。まあ井戸の規模やら使用目的やらそれから木簡の出土やらというふうなことで、まあこれはちょっと今までの西宮の歴史の中では記されていなかったことが新しく分かったんちゃうかなというような思いもしますけど、はいはい、いかがですか。
いやもうまさにその通りですね。もうおそらく西宮の中心であった場所ですよね、そういったところがまあ徐々になんか断片的にではありますけれども様相が分かってきつつあると
ね。貴重な、資料が出た、まあ、この発掘調査とっても意義があったというふうに言えるわけですよね、はい、まあこれから先もまだまだこの出た資料については整理もされ研究もされていくんだと思いますが、まだその途中で皆さん市民に見せてあげようということで、はい、見せていただいているわけで、ぜひぜひ市民の皆さんもこれを見て何か質問があったら事務所行って森下さん言い張ったら聞いたらよろしいよ ね、
そうですね。
ちょっと教えてください、はい、僕はこう思いますけど、はい、とか言って話ができたりするかもしれません、はい、その説はよろしくお願いいたします。今日は指定文化財の公開ということで高畑町遺跡出土木製品のお話を、担当された森下学芸員さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴードさん、はい、もう一度話を聞きましたね。ゴードさんも横で見てられて、
はい、
せやせやいうな顔をしてらっしゃいました。ゴードさん、これ発掘調査にも参加されたわ。
私の担当
ですよね。確かそうやったなと思って、はい、あの頃頑張ってはったっていう、だからびっくりされた。
そうですね。
経験者
という。先ほど森下が申してたようにですね、まさかこんなものが出るとはというふうに思ってた当人でありまして、
ねえ、
はい、
そらえらいこっちゃったと思いますけど。まあ、この遺跡は発掘調査やってらっしゃる時から後藤さんここの遺跡は大変な遺跡になりそうですよとおっしゃってましたので、はい、いろいろ期待もあったわけですけど、まあ、その通り
そうですね、
将来に向けて研究課題が示されたというような感じですかね、はいはい。
まあ、それだけに今回指定文化財ということ で、 ですね、はい、まあ、これ文化財審議会の先生方からですね、はい、ぜひ指定しなさいということで木製品をまとめて指定したもの
ですね。
おそらくまあこんだけのまとまったものは多分これからも出ないだろうと。
あ、そうですか。
いうふうにまあ、そういうのをおっしゃっていただいて、指定しましょうということで意見いただいたものなんです、
ね。11月14日には井戸が組み立てられるというお話がありました、はい、でそれ以外にもようこんなもんが土の中で腐りもせずに残ってたなと思う、はい、しっかりしてますが、曲げ物
曲げ物ですか。これ井戸の枠のなんですけども、
先ほ
ど大きな井戸の話がずっと出てましたが、
はいはい、
これはそれよりも少し新しくてですね、はい、平安時代から鎌倉時代にかけての井戸の枠ですね、
はい、
このこう丸い円筒形の まあ、本当に杉の薄い板を曲げてですね
、
使う、まあ、今でも同じようなものがあるんですけども、この曲げ物の桶の底を抜きまして、まあ、再利用ですね。
なるほど、なるほど。
上に積み重ねたものということですね。
なるほど。そういうものも一緒に展示されていますし、はい、これ竹田っていうのは田んぼの下駄。
そうなんです。パッと見はですね、はい、パッと見というとあれなんですが、本当に一見しただけではですね、ただのこうちょっと黒っぽい木の板に見えるんですが、よく見ますとですね、板の中にこう3つ穴がちゃんと開いてまして、
はい、
でここに鼻を通してですね、足を入れるという構造になってるんですね。で前の方にもこう1個穴がありましてですね、そこから紐を多分出して、で紐を引っ張りながら田んぼの中をこれで歩いていくというようなものなんですね。
なるほどね。
でこれがまあ何種類か複数出てますので、形が違うものをこうして出させていただいて、違うものもありますよと、これ多分年代が違うんですけども。
なるほど、
はい、
こういうのを見るとこれ誰かが履いてたんや、人間が履いてたんやっていう、
これ出方が面白くてですね、田んぼのあぜ道、あぜのところにですね、へばりついて出てまして、それも片方だけ出てますので、多分その歩いていってですね、ペタッとあぜにくっついたまま離れなくなって、そのまま放って、人は行ってしまったんじゃないかなと思います。
なるほどね。そんなものがそのまま残ってたというのもまた面白い話ですけど、 高畑町の発掘調査で出てきた木製品が西宮市の指定文化財となって保存されていまして、まあ、それが今回特別に公開されるという展示であります。まあ、この展示があるちょっと横に目を向けますと、展示場の中にまた一つ別のコーナーありまして、そこにアラカルト、まあ、例の郷土資料館毎月、1ヶ月ごとにこう品物を変えて展示してらっしゃるんですけど、今月は河野義雄氏の採集された考古資料、土水という、まあ、土で作られた釣りの重しということらしいんですけれど、そういうものが、展示されています。これは郷田さん、はい、土水、僕今釣りの道具って言いましたけど、間違いないです
か、ね、釣りと言いますか、あの網ですね。
網ですか。
遠網なんかを連想していただくといいんですが、
網ね、
はい、網の下にこう重りをずらっとつけるんですけども、それが、はい、まあ、あの越水山遺跡というところから出ておりまして、
越水山、まあ、はい、
今
大社小学校の辺りです
か。そうです、水田公園から大社小学校にかけてですね。ははで、そこで河野義雄さんという方がですね、これはあの私たちの先輩の考古学者なんですけども、拾われてまして、はい、まあ、それが一括してやっぱり指定されてます。
なるほど、
はい、
でそれが今回アラカルトとして、
アラカルトとしてもう本当に小さなコーナーなんですけれども、あちらの方に展示してます。
じゃあ、まあ、漁業に使われた道具として、はい、この、これ石で作られてるもんでしょうか ね、
これ土水ですので、
土で、
土こねてこう形にしてるというもんですね。
それがこう網につなげられて、水の中へ沈められる、はい、でそして漁に使われる、
そうですね、
まあ、そういったものが越水遺跡で出たという、はい、
出たところですね。
なるほどね。これもだいぶ前に出たんでしょうね。
この土水自体の年代はちょっと実は分かりにくくてですね、
ああ、そうです、
現代でも同じような形してますので、
ああ、そうです、
いつというのはこれかなり難しいんですが、見つかったのはこれ昭和の初めですね。
はあ、昭和の初めにこういうことをしてた人が西宮にいらっしゃった、はい、
そうなんです。
河野さん、
はい、
西の家の方で、
そうですね、河野義雄さんのお父様はですね、西の家の町長されてた方であります。
そうですか、はい、じゃあ由緒ある家柄の方なんですよね。
そうですね、
じゃあ西の家に興味を持って郷土史をいろいろ調べてらっしゃったということですね、はい、その人の採集された考古資料がこちらに保存されていて、はい、その一部が今展示されている。
そうですね、
大昔の漁業の、道具をアラカルトとして展示されていますので、これもまたご覧いただけたら。
同じ期間展示しております。
11月の29日まで展示されているそうですので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。今日は郷土資料館で指定文化財特別の公開、高畑町遺跡の出土木製品の数々と、それからアラカルトを拝見いたしました。いつも来るたんびにここへ来ると夢があるな、西宮の歴史がよくわかるなというような感じがいたします。どうぞ皆さんもふるってお越しいただきたいと思います。どうも郷田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお話を別の機会にまた聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。